This morning, we move into the second day of Jesus' final week before his death.
今朝はイエスの死の直前の最後の1週間の2日目に入ります。
Now, in this day that we read about in Mark chapter 11, verses 12 through 25, we see that there are two connected events.That are happening, and both of them are going to point to the danger of empty, or another word would be wrong, or even meaningless worship.
マルコの福音書11章12節から25節に書かれているこの日には2つの関連した出来事が起こっており、その両方が空虚な、間違った、あるいは無意味な礼拝の危険を指し示しています。
Let me just say that if you're reading in an older Bible, King James or something like that, you may see a verse 26 in some of those older versions of the Bible, but based on more recent finds like the Dead Sea Scrolls, we now know that was added later and that's not part of the original text. That's why you won't see a verse 26 in modern translations of the Bible.
最初に申し上げておきますが、古い聖書では26節が書かれていることがありますが、司会文書のような最近の発見に基づいて、これはの後に付け加えられたもので、原文には含まれていなかったことが分かっています。したがって最近の聖書訳に26節を見ることはありません。
The passage here begins with a tree, and then it moves.To the temple, and it ends with the 12 disciples. And throughout the event, we are challenged to consider for ourselves whether we have fruit that demonstrates to the world real or empty worship.
この箇所は一本の木から始まり、神殿に移り、十二弟子たちに終わります。この出来事を通して私たちは誠の礼拝を示す実を結んでいるのか、それとも空虚な礼拝を示す実を結んでいるのか、自分自身で考えるように迫られているのです。
So let's begin reading at verse 12, where we see the empty tree.
12節から読み始めましょう。そこには実のない木があります。
The Bible says in Mark chapter 11, verse 12, on the following day, when they came from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he said to it, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it.
翌日彼らがベタニアに出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうかを見に行かれたが、そこに来てみると葉の丘には何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。
Remember that after the initial triumphal entry into Jerusalem, we looked at that last week, Jesus and his disciples, they go into Jerusalem, they look around the temple, and then what do? They just leave the city to go to Bethany.
エルサレムへの最初の凱旋入場の後、イエスと弟子たちは神殿を見て回り、ベタニアに向かうために町を出るのを覚えていますか？
It seems clear here, this is the next day after that.
これがその翌日であることは明らかなようです。
And this is an interesting event.
そしてこれはとても興味深い出来事です。
Jesus is cursing a tree because it doesn't have fruit on it.
イエスは木に実がなっていないのでその木を呪っています。
Now, if we just read this on the surface, it sure sounds like Jesus is giving in to frustration or anger at this tree, which sounds like a point where, to be honest, we could accuse him of sinful loss of control at his emotions.
この木に対する苛立ちや怒りに身を任せているように聞こえますし、 それはイエスが自分の感情をコントロールできなくなった罪深さを非難されるポイントのようにも聞こえてしまいます。
It was not fig season, and Jesus was looking for figs, which would not be there, and then gets angry when those figs aren't there.
イチジクの季節ではなかったのですが、イエスはないはずのイチジクを探し、それがないと怒ったのです。
Now let me just say, some have actually taken that approach to interpreting this event.
この出来事をこのように解釈する人たちもいます。
The problem with this is, Scripture is really clear for us. Jesus never sinned.
この解釈の問題点は、聖書がイエスが決して罪を犯さなかったと明言していることです。
Hebrews chapter 4 verse 15 says, For we do not have a high priest who's unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are yet without sin.
ヘブル人への手紙4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。
So any interpretation of this event must begin with the sinless character of Jesus Christ himself.
ですから、この出来事の解釈はイエスの罪のない人格から始めなければなりません。
So if an angry loss of temper is not to blame, then what's going on here?
では激怒したことが非難されることではないとすれば、ここでは何が起こっているのでしょうか。
It's likely here, possible and even probable that Jesus is actually looking legitimately for food.
おそらくイエスは正当な理由で食べ物を探しているのでしょう。
At the time of the yearThat they're talking about here, when the leaves are ripe and fully, the leaves, they're not ripe, they're fully covering the tree, the figs won't be ready to eat, but the young figs that are not fully ripe, they can be eaten and they should be on the tree at that point.
生い茂る葉が木を覆う時期には、イチジクは食べるには早く完熟していないが、食べられる若いイチジクは木に実っているはずでした。
But when he goes to look through the leaves, you have to dig around to find them. The tree looks like the fruit should be there. Instead, what he finds is it's all leaves and no fruit.
しかし、イエスが見に行くと、木には実がなっているように見えましたが、葉ばかりで実はなっていませんでした。
The tree is all looks. It looks good to the eye. It looks like it's a healthy, productive tree. But in reality, it is a worthless tree when it comes to fruit producing.
見かけはよく健康で実のなる木のように見えますが、実際には実のなる木としては無価値でした。
Now, of course,Jesus could have just been disappointed and just walked away, but he needs his disciples to learn a lesson here about empty worship. And he's going to use an empty tree to teach that lesson.
もちろんイエスはただがっかりして立ち去ることもできましたが、弟子たちに空虚な礼拝についての教訓を学ばせる必要があり、その教訓を教えるために実のなっていない木を用いられます。
You see, that tree, that fig tree, was not producing what it was supposed to produce.
その木は実を結ぶはずのものを結んでいませんでした。
The fruit that proved to everyone that the tree was indeed a fig tree that could provide nourishing food was misrepresenting itself to the world.
その木が本当のイチジクの木であり、需要のある食べ物を実らせる木であることを皆に証明する実が、人の目には偽って伝わっていたのでした。
And this is the condition that is going to soon confront them in the center of worship to the true God, the Jerusalem Temple.
この状態はやがて彼らが直面することになる真の神への礼拝の中心であるエルサレム神殿でやがて彼らが直面する状態と同じでした。
And where there is empty, false worship, there will be judgment from God. And so what does Jesus do? He curses the tree.
そして空虚な偽りの礼拝があるところには神からの裁きがあるのでイエスはその木を呪われたのです。
Now, of course, the disciples don't yet know what's going to happen. But this takes place to cause them to understand the actions that take place next as they enter the spiritually empty temple.
もちろん、弟子たちはこれから起こることをまだ知りませんが、霊的に空虚な神殿に入った弟子たちに次に起こる行動を理解させるためにイチジクの木の出来事は起こったのです。
We see the events in this spiritually empty temple unfold right away as they enter Jerusalem now, starting in verse 15.
私たちは15節から始まるエルサレム入場の際、この霊的に空っぽの神殿での出来事がすぐに展開されるのを見ます。
The Bible says in here in Mark 11, starting in verse 15, and they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, Is it not written, My house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers. And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching. And when evening came, they went out of the city.
マルコ11章15節からこうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてどのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため彼らはイエスを恐れていたのである。
Now, understanding a little about the temple is important at this point.
神殿について少し理解することはこの時点で重要です。
The temple was, of course, the center for worship for all of those who claimed to be followers of the true God at this time on earth.
神殿はもちろん、当時神に従うと主張するすべての人々の礼拝の中心でした。
Now,While we are all aware that the temple was in Jerusalem, what may not be as obvious is that the part of the temple here that is being talked about is the part that is specifically set aside for Gentile believers in God. In other words, non-Jews to come into the temple and to worship the true God as well.
神殿がエルサレムにあることは周知の事実ですが、ここで語られている神殿の一部は神を信じる異邦人が神を礼拝するために特別に設けられていたのです。
I have a slide this should be on the screen. You can see it, the area highlighted in blue here. It's the largest area and it is the only area of the temple that the Gentiles who were non-Jews, it was the only area they could enter to worship God
スクリーン上に青くハイライトされているエリアが見えます。この区域は最も広く、異邦人が入ることのできる唯一の区域です。
Beyond those points, only Jewish people could go. There was a part just for Jewish women, and then men could go on a little bit further into the temple.
この先はユダヤ人しか行くことができません。女性が行けるところ、そして男性しか行けないところがありました。
Now, this temple was known as Herod's temple because Herod, the Roman ruler, had expanded the second rebuilt temple that followed Solomon's original temple. He expanded it and fixed it up and repaired it in order to gain favor with the Jews.
ローマ帝国の支配者であったヘロデはユダヤ人の好感を得るためにソロモンの神殿に続く第二神殿、再建神殿を拡張したため、この神殿はヘロデの神殿として知られていました。
And this, Herod's temple here, it consisted when it was finished of four courts, each more restrictive as to who could enter, and this outer court where Jesus enters is the court of the Gentiles in blue.Which, as I mentioned, this is the only area where non-Jews could worship. They could bring sacrifices to make offerings to God.
ヘロデの神殿は4つの中庭で構成され、それぞれが入るものを厳しく制限していました。イエスが入られたこの外側の中庭は、異邦人の中庭であり、前述したように、ユダヤ人以外が礼拝を捧げ、神に捧げ物をするために入ることができる唯一の場所です。
And it is that location in the court of the Gentiles that explains Jesus' quote here from Isaiah 56:7 in verse 17, My house shall be called a house of prayer for all nations.
17節でイエスがイザヤ書56章何節を引用したのは異邦人の宮廷にいるからです。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれる。
The commerce that was taking place in the court of the Gentiles was making it difficult for all the nations to participate in worship.
異邦人の宮廷で行われていた商取引のために、すべての国民が礼拝に参加することが難しくなっていました。
The people who had the least access to the rest of the places of worship inside the temple area were being prevented from that worship.
神殿の他の礼拝所へのアクセスが最も悪い人々は礼拝を妨げられていました。
And whether it was forcing them to purchase animals for sacrifice using the proper money, which is why the money changers were there, or just the inability to worship because of the chaos of the scene with animals and sales events happening all around them, the Jews had made it very difficult for the Gentiles to come into the temple and worship.
生贄に捧げる動物を現地の通貨で購入する。そのために両替商がそこにいましたが、それを強要していたこと、あるいは動物や物販イベントが周囲で起こっている現場の混乱のために礼拝できないことによって、ユダヤ人は異邦人が礼拝することを非常に困難にしていました。
And this went against the very reason for the temple to be a place where the world could comeAnd worship the true God.
これは神殿が世界中の人々が来て誠の神を礼拝する場所であるという神殿の存在理由そのものに反していたんです。
You see, God intends for people from all cultures, all backgrounds, all races, all nationalities to worship Him. And by charging people for that opportunity,They were putting barriers in the way, and they were keeping those who were furthest from God from being able to truly know and to worship God.
神はあらゆる文化、背景、人種、国籍の人々が神を礼拝することを望んでおられるのに、その機会を人々に課金することで障壁を設け、神から最も遠い人々が神を真に知り、礼拝することができないようにしていたのです。
Now, can we still do something similar to that today?
私たちは今日でもそのようなことをしてしまうでしょうか?
Now, it looks different, of course, but historically, we have done this very thing in missions.
もちろん一見すると違うようですが、歴史的に見れば私たちは宣教においてそのようなことをしてきました。
Many early missions efforts were entangled with nationalistic, with racial superiority that created problems for the receptivity of the gospel.
初期の宣教活動の多くは民族主義や人種的優越主義に絡め取られ、福音の重要に問題を生じさせました。
If you read the history of Christianity in Japan, one of the problems that led to the persecutions of the 16th and the 17th centuries was anger at the influence of Spanish and other European trade and influence that had in many ways been tied to Spanish Catholic missionaries sent to Japan.
日本におけるキリスト教の歴史を読むと、16世紀から17世紀にかけての迫害につながった問題の一つは、日本に派遣されたスペインのカトリック宣教師と多くの意味で結びついたスペインをはじめとするヨーロッパの貿易や影響力に対する怒りでした。
Instead of just bringing Jesus Christ, instead of just bringing the gospel alone, they brought with them a heavy-handed European Spanish colonial mentality that eventually overshadowed what message of the cross was there.
彼らはイエス・キリストとその福音だけを伝えるのではなく、ヨーロッパのスペイン植民地意識を強引に持ち込んだため、イエス様の十字架のメッセージが霞んでしまいました。
And today, if we have any similar attitudes of racial, cultural, or national superiority, it's going to affect our ability to share the gospel with other people.
今日、もし私たちに人種的、文化的、あるいは国家的優越感といったような同じような態度があれば、それは福音を伝える能力に影響を及ぼします。
The gospel was not a Jewish gospel. And the gospel is not an American gospel or a Japanese gospel.
福音はユダヤ人の福音ではなく、アメリカ人の福音でも、日本人の福音でもありません。
The gospel is for all times, in all places, for all people.
福音はすべての時代、すべての場所、すべての人々のためのものです。
And we need to be careful not to force non-gospel ideas into the unadorned truth of Jesus Christ dying to save sinners, whether those ideas are Western or Asian.
そして私たちはイエス・キリストが罪人を救うために死なれたという飾り気のない真理に西洋的であろうとアジア的であろうと福音以外の考えを押し付けないように注意する必要があります。
Now of course we do contextualize the unchanging message of the gospel to the culture we're in, but we don't contextualize it in such a way that changes the gospel itself or that gives the impression that the culture is what determines the gospel message.
もちろん私たちは福音の普遍のメッセージを私たちのいる文化に文脈化します。しかし福音そのものを変えたり文化が福音のメッセージを決定するという印象を与えたりするようなやり方は決してしません。
What Jesus sees in the temple is pointing to the emptiness of what they are calling worship there.
イエスが神殿で見たものは彼らがそこで礼拝と呼んでいるものの空虚さを指し示していたことです。
Remember, Jesus is the Messiah.
イエスはメシアです。
He's the one that every sacrifice ever made, starting with the animals killed to provide clothing for Adam and Eve, every one of those sacrifices was pointing to him.
アダムとイブに衣を与えるために殺された動物に始まり、これまでのすべての犠牲が指し示すお方なのです。
The temple location itself was on the same Mount Moriah where Abraham had nearly sacrificed Isaac in obedience to God, and God provided a substitute for Isaac in a beautiful picture of Jesus' sacrifice for us.
神殿のあるモリア山は、アブラハムが神に従順であるために、イサクを生贄に捧げそうになった場所であり、神がイサクの身代わりとなる生贄にイエス様を備えてくださった美しい情景の場所です。
Centuries of prayers had gone up in that place for God to send his promised Messiah, the Son of David, the Son of Man, and Son of God, who would redeem God's people.
ダビデの子であり、人の子であり、神の民をあがなう神の子である約束のメシアを神が使わされるよう、その場所では何世紀にもわたって祈りが捧げられてきました。
And yet, when the Messiah himself had entered the temple the previous day, no one welcomed him, who had claimed to be looking for him, who claimed to be worshiping God the Father who sent him.
しかし、前日にメシアが神殿に入った時、メシアを探し、メシアを使わした父なる神を礼拝していると主張するメシアを歓迎する者は誰もいませんでした。
And now, as he returns back into the temple the next day, he's not greeted with worship. He's greeted with the cries of commerce.
そして翌日、神殿に戻ってきたメシアを迎えたのは、礼拝ではなく商売の叫び声でした。
If they were speaking Japanese, he likely would have entered and have heard, "Irasai mase!" from every corner.Of this temple area.
もし彼らが日本語を話していたなら、イエスはおそらく神殿の隅々からいらっしゃいませという声を聞いたことでしょう。
And then we see the righteous anger of our Lord.
そして私たちは主の正しい怒りを目の当たりにします。
The tree, it didn't make him angry. It allowed him to make a point.That is becoming plain in the temple.
イチジクの木に対する主の怒りは、イエスが演出した例え話としてエルサレムの神殿で明白になりつつあることに対する裁きを弟子たちに分からせようとしたのです。
But what he saw happening at the place where worship is supposed to happen, that was preventing worship from taking place, that made him truly angry.
しかし、礼拝が行われるはずの場所で礼拝が妨げられることが起こっているのを見て、主は心から怒ったのです。
The anger at a tree that did nothing, that could have been considered sinful, but this anger is righteous.
木に対する怒りがあったとすれば罪でしたが、この怒りは正しいものでした。
Ephesians 4 seems to make clear to us that there is an anger that is not sinful.
エペソ4章は罪のない怒りがあることを明らかにしています。
Ephesians chapter 4 verse 26 says, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger.
エペソ人への手紙4章26節。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れないようであってはいけません。
Just as Jesus passed judgment on the empty tree, his righteous anger against their empty worship now results in his judging of their activities in a really physical way. As he comes in and he starts to overthrow all these tables where they're doing their commerce at.
イエスが身のない木に裁きを下したように、彼らの空っぽの礼拝に対するイエスの正しい怒りは、彼らを追い出し、台や腰掛けをひっくり返すという非常に物理的な方法で彼らの活動を裁く結果となりました。
And we know that the religious leaders, they heard and they understood the message that he was proclaiming that was really against them.Since they had made the temple into what he himself was condemning.
そして宗教指導者たちは、彼ら自身が神殿をイエスが非難しているようなものにしてしまったというそのメッセージを聞き、 それが自分たちに対してであることを理解したことが分かります。
Verse 18 tells us this when it says, And the chief priests and the scribes heard it, and they were seeking a way to destroy him.
18節、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。
But the demonstration of judgment against empty temple worship that missed the actual Messiah is not where this event ends.
しかし、実際のメシアを逃した空虚な神殿礼拝に対する裁きを示しただけで、この出来事が終わるわけではありません。
Jesus follows it up by a warning against empty faith in following Jesus.
イエスはこの後、イエスに従う空虚な信仰に対する警告を発しています。
Let's read the last set of verses from verses 20 through 25 here in Mark 11.
最後のマルコ11章20から25節を読みましょう。
The Bible says, As they passed by in the morning, they saw the fig tree withered away to its roots. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. And Jesus answered them, Have faith in God.Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses.
20節から、さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい、まことにあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じるものにはその通りになります。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。また祈るために立ち上がるとき、誰かに対して恨んでいることがあれば許しなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。
There's a false teachingThat is rampant in the world that is misleading many with the idea of prosperity gospel.
世の中には繁栄の福音という考えで多くの人を惑わす間違った教えが横行しています。
Prosperity theology that would use Mark 11:23 through 24 here as proof that God will reward automatically.Our prayer of faith with wealth or healing. But that misses the point of what Jesus is saying, and it misses the whole point of prayer.
マルコによる福音書11章23節から24節を、神が私たちの信仰の祈りに自動的に富や癒しで報いてくださるという証拠として用いる繁栄の神学ですが、それは祈りの本質を見誤っています。
Rather than our prayers being God-centered, focused on the source of our faith, or being other-centered, focused towards those who we are commanded to love, which is where verse 25 actually points us to, the prayers of prosperity theology are self-centered.
私たちの祈りが神中心であり、信仰の源に焦点を当て、25節が指し示す愛するように命じられている人々に焦点を当てるのではなく、繁栄の神学の祈りは自己中心的なのです。
This is not the point or the proper focus of prayer.
これは祈りの核心でも正しい焦点でもありません。
We don't pray so that we get something.
私たちは 何かを得るために祈るのではありません。
We pray to align our will to God's will, to see what it is that He wants to do through us as we trust in Him, as we have faith in Him.
私たちは自分の意思を神の意思に一致させるために祈るのであり、神に信頼することによって、神が私たちを通して何をなさろうとしておられるのかを知るために祈るのです。
And why bring up prayer here at all?
ここでなぜ祈りなのでしょうか?
The focus was on this empty fig tree that signified the empty worship happening in Jerusalem.
焦点はエルサレムで起こっている空虚な礼拝を表していた実のないイチジクの木にありました。
But Jesus turns the conversation to prayer, and to be honest, it doesn't seem to fit the context, or does it?
しかしイエスは話を祈りに移しました。文脈と一致していたでしょうか。
Jesus puts the focus on them, his disciples, because rather than priest and a temple, the disciples will become the source of spiritual growth in Israel. They'll become the source of spiritual growth throughout the world after Jesus' death, resurrection, and ascension back into heaven.
イエスは弟子たちに焦点を当てました。祭司や神殿ではなく、弟子たちがイエスの死と復活、そして主に昇られ、天に昇られた後、イスラエルと全世界における霊的成長の源となるからでした。
He's showing that the living example of the fig tree is not just about Israel, but it's a warning to all of his followers.
イチジクの木の生きた手本はイスラエルだけのことではなくイエスに従う者すべてへの警告であることを示しているのです。
There is fruit expected in the lives of those who follow Jesus, even if it's just the little beginnings of the fruit, and it's not fully grown yet.
イエスに従う者の人生にはたとえそれがなり始めの小さな実であっても完全には成長していないとしても実りが期待されています。
And the way that we will increase, the way that we will grow that spiritual fruit primarily takes place through prayer. As we seek God's strength and as we seek His direction in prayer for His glory to go out into this world.
そしてその霊的な実を増やし成長させる方法は主に祈りによって行われ、神の栄光がこの世に現れるように祈りの中で神の力と支持を求めるのです。
Faith in Christ is exercised and it is increased through prayer.
キリストへの信仰は祈りによって行使され、増し加えられます。
And the requirement for spiritual fruit has only increased in this era since Christ's coming. Because the church now has a clear mandate to take the gospel throughout the earth.
キリストが来られて以来、教会は福音を地上に伝えるという明確な使命を与えられているため、霊的な実を結ぶことの必要性はこの時代においてますます高まっています。
Acts chapter 1 verse 8 puts it like this, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, but then expanding out to all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
使徒の働き1章8節はこう言っています。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
And this mandate for taking the gospel to the world begins by seeing fruit in the lives of those of us who are followers of Jesus Christ.
そして福音を世界に伝える使命は、イエス様に従う者たちの生活の中になる実を見ることから始まります。
Romans chapter 6.Verses 20 through 23 tells us, For when you were slaves of sin, You were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
ローマ人への手紙6章20から23節。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃、あなた方はどんな身を得ましたか？今では恥ずかしく思っているものです。それらのいくつくところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。
There's an expectation of fruit that will be in our lives when we have faith in Jesus Christ.
キリストへの信仰を持つとき、私たちの人生には実りが期待されます。
And it is fruit that is the opposite of those things that characterize the lives of unbelievers.
それは未信者の人生を特徴づけるものとは全く正反対の実です。
It's fruit that shows that we're followers of Christ and that we are indwelled by the Holy Spirit.
それは私たちがキリストに従うものであり、聖霊の内在を示す実です。
And so when we read Galatians 5, 22 through 24, the Bible calls it the fruit of the Spirit.
ですから、ガラテヤ人への手紙5章22から24節を読むと、それは御霊の実と呼ばれています。
In Galatians 5, 22 through 24, the Bible says, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
ガラテヤ5章22から24節。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。
A commitment to seeing that fruit grow.As we exercise our faith in prayer, will result in a change in how we love others as well.
祈りの中で信仰を行使しながら、その実が成長するのを見ようとすると献身すると、結果として私たちが他人を愛する方法にも変化をもたらします。
Because as we pray, we will see our sinfulness and our even uneven and inconsistent steps in our own faith and will be more willing to forgive others who act inconsistently and wrongly in their actions towards us.
主への祈りを通して私たちは自分の罪深さ、さらには自分の信仰における不揃いで一貫性のない歩みを目の当たりにし、私たちに対して一貫性のない誤った行動を取る他人をより進んで許すようになります。
And so verse 25 ends by saying, And whenever you stand praying, forgive. And if you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive you your trespasses.
そして25節はこう結んでいます。また、祈るために立ち上がるとき、誰かに対して、恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。
Church, God has forgiven us everything so that we can forgive others for things that fall far short of the severity of our sin against a holy God.
皆さん、神は私たちのすべてを許されたので、私たちは聖なる神に対する罪の重さにははるかに及ばないことでも他人を許すことができます。
And this is what true faith looks like. There is fruit, both inward through the fruit of the Spirit, and outward in our actions of love and forgiveness towards others.
これが誠の信仰の姿なのです。御霊の実という内面的な実と他者に対する行動という外面的な実の両方があります。
And by exercising that faith, we are able to spiritually move mountains as Jesus pointed out here.
その信仰を行使することによって、イエスが指摘したように、私たちは霊的に山を動かすことができます。
Our faith will not just be empty words of believing in God, which is like what was happening in the temple.
私たちの信仰は神殿で起こっていたようなただ神を信じますという空虚な言葉ではなくなります。
But our faith will be a powerful demonstration of the work of the Holy Spirit changing our lives.And producing the fruit of the gospel in us that will last into eternity.
そして私たちの信仰は聖霊の働きが私たちの人生を変え永遠に続く福音の実を結ぶ力強い証明となります。
And when we together as the body of Christ are all praying in this way, then our churchTogether will be a powerful demonstration to the society around us of the life-changing power of the gospel.
そしてキリストの体である私たちがそれぞれこのように祈るとき、私たちの教会は共に福音の人生を変える力を周囲の社会に力強く示すものとなります。
Folks, communities.Cities, nations can be changed if the people of God will come before our God in prayer to see spiritual mountains moved.
私たち神の民が霊的な山が動かされるのを見るために祈りによって私たちの神の御前に出るなら地域社会、都市、国家は変えられます。
When that happens,The fruit will be in our hearts and our lives that are changed, resulting in more and more people joining us in true and faithful worship of our King and our Savior, Jesus Christ.
そうなれば、心と人生が変えられ、私たちの王であり、救い主であるイエス・キリストへの真の忠実な礼拝に加わる人々がますます増えるという実を結ぶのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, today we come before you as your people. Lord, for those of us who know you, who are part of the body of Christ, we pray that you would help us to truly have faith-filled worship. Lord, that our hearts would truly be focused on you and on your glory in our lives, in our homes,in our workplaces, in our neighborhoods, the people would see Jesus Christ because our faith is real and it's rooted in a relationship with Jesus Christ that guarantees us a hope both for now and into eternity. And Father, I pray that for those in here today who may not know Jesus and maybe they come to church every week, maybe they tell people they know you, but they're in their hearts, they know thatthey aren't truly worshiping because they've never truly known who you are and accepted you by faith as their Lord and their Savior. I pray that today you would convict them of their sin, that you would draw them to yourself and help them to come to Jesus for forgiveness of their sins and for a relationship with God the Father. Lord, help us to truly worship you.That our worship would show the fruit of a relationship with Jesus Christ. so that the world can know who we belong to, who we follow as your disciples. We love you. We thank you for loving us and for dying for us. We pray this in Christ's holy name. Amen.